本当は怖い京都の話。倉松千里著。西図社。はじめに、日本に京都があってよかった。そんな広告コピーがあるくらい、京都は日本中から愛されている都市だ。今や年間約5000万人にも及ぶ観光客がこの町を訪れるが、そのお目当ては様々。清水寺をはじめとする世界文化遺産に登録された神社仏閣、祇園祭りや大文字五山の送り火など京都の年中行事の数々、また舞妓さんが歩く祇園の石畳の風景や繊細で美しい京料理や京菓子のグルメ、西陣織や友禅染めなどの伝統工芸、修学旅行で訪れた方も多いことだろう。しかしである。表面を楽しんだだけでは京都の真の魅力は現れてこない。京都の歴史、それも影の部分を紐解くことで、ガイドブックでは見られない雅の都のもう一つの顔が明らかになる。例えば、京都で最も多くの観光客が訪れる世界遺産の清水寺。観光客が決まって記念撮影に興じる清水の舞台は、実は日本有数の飛び降り現場だったのだ。赤穂浪士の吉良邸討ち入り。実は吉良を討つと決めたのは、江戸ではなくここ京都だった。千一体の仏像が静かに微笑む三十三間堂では、仏様のお城で、江戸時代に一昼夜、六秒ごとに矢を射続ける侍たちが壮絶な争いを続けていた。考えてみれば、京都は1200年もの間、日本の首都、大都会だったのだ。殺人事件だってたくさん起こるし、鮮烈な政治抗争で敗れた者の怨念もそこら中に渦巻いている。古戦場に処刑場、歴史的事件の現場が所狭しと散らばっているのだ。本書では、京都歩きの際、つい忘れがちな歴史の闇や不思議な伝説などを4つの分野にわたって語り尽くした。第一章、あの有名観光地の怖い話では、京都の定番観光地にまつわる知られざる逸話を紹介する。第二章、その時京都で歴史が動いたでは、歴史を動かした京都の現場をお伝えし、第三章、千年の都の不思議な住人たちでは、もののけや陰陽師など都に伝わる不思議なエピソードを。第四章、本当に怖い京都の話では、雅の都の裏側にある情念の恐ろしさを紹介した。ぜひ行ったことのあるところ、興味のある人物などお好きなところから読み始めてもらいたい。そしてこの本を読んだ後、また京都に行って、今度は地中深くの宝物を掘り当てるように、この地に何層にも重なった歴史の魅力に思いを馳せ、その隠れた魅力を自らの手で掘り出したいと感じてもらえれば幸いである。本書は地名など当時の表記を尊重して記載しています。第一章。 あの有名観光地の怖い話。1、世界遺産はなぜ飛び降りの名所だったのか。清水の舞台から飛び降りた人々。実は飛び降りの名所、修学旅行で京都を訪れたら必ずコースに入っているのが東山区の清水寺だ。文化財としてユネスコの世界遺産に登録されており、観光地別の年間訪問者数でも府内で不動の1位を誇る。中でも有名なのが、清水の舞台から飛び降りるということわざで知られる清水の舞台だ。最近は年末に行われる今年の漢字を発表する場としても使われている。京都観光の代表的なスポットとして誰もが思い浮かべる清水の舞台。京都旅行者にとっては思い出の場所。しかし、この舞台から分かっているだけで200人以上が飛び降りていたことをあなたはご存知だろうか。みんなが楽しそうに記念写真を撮っているその場所は、実は日本有数の飛び降り現場だったのだ。意外にも高い生存率。実際に清水の舞台に立つと、見事に京都市内が一望できる。そこからは、街並みからひょっこり突き出た京都タワーが目を引く。舞台から身を乗り出して下を見ると、うっそうと生える木々の葉で、はっきりと地面は見えない。が、やはり高いと感じるだろう。何せ高さは約12メートルもあり、ビル4階分にも相当する。戯れに飛び降りるような高さではない。このような、多くの人が命を絶った場所で自分はのんきにピースして写真を撮っていたのか、と落ち込むことなかれ。意外にもその生存率は高かったようだ。清水寺の公式ホームページによると、生存率はなんと 85%。落下の途中で木々がクッションになったのか。はたまた清水寺のご本尊である観音様の温かいお慈悲なのだろうか。なぜ飛び降りる？そもそも日本人はなぜこんなところから飛び降りるようになったのだろうか。清水の舞台からの飛び降りを記した古い書物に、13世紀前半に成立したという説話文学、宇治周囲物語がある。ある時、清水寺で、検非違使の男が運悪く、無頼の輩に取り囲まれた。逃げ場がなくなった彼は、観音様に命運を預け、えいやとばかりに清水の舞台から飛び降りたところ、難を逃れたという。こうした説話などから、清水の舞台から飛び降りるという言葉は当初、決死の覚悟で逃げるというような意味合いがあった。しかし江戸時代になると、観音様に願掛けして舞台から飛び降りれば命が助かり願いが叶うという信仰が広まり始める。飛び降りる者が増えるにつれ、清水の舞台から飛び降りるは次第に思い切りの良さの例えとして使われるようになっている。